本日お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。2019年度第3四半期の決算の説明会を開始させていただきますけれども、決算の説明に先立ちまして1月18日に公表しました東芝デジタルソリューションズの子会社であります東芝 IT サービス株式会社における実在性の確認ができない取引に関しましてご説明をさせていただきます。当社の出席者をご紹介いたします。株式会社東芝執行役専務豊原正康でございます。豊原は内部管理体制推進部担当をしております。株式会社東芝代表執行役専務平田正義でございます。東芝デジタルソリューションズ株式会社取締役湯沢正史でございます。私は進行を務めます広報 IR 室の原と申します。それでは豊原よりご説明させていただきます。
豊原でございます。1月18日に公表いたしました東芝 IT サービスにおきます実在性の確認できない商取引につきましては、その後の調査から核循環取引ということが判明いたしました。本件につきましては株主投資家様はじめすべてのステークホルダーの皆様方にご迷惑ご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。それでは着座にて説明をさせていただきます。調査の結果、今回の取引はある外部取引先 A 社の特定の営業担当者が主導して組成されたものと考えられ、今回の取引の組成につきましては東芝 IT サービス以降ご説明の中では TSC と呼ばせていただきますけれども、この TSC の主体的な関与を示す証拠は検出されず、同社の組織的な関与も認められませんでした。また今回の取引を直接担当しておりました TSC の特定の営業担当者を含む役員及び社員につきましても、今回の取引が核または循環取引であるとあったことを認識していたことを直接的に示す証拠も発見されませんでした。しかしながら今回の取引が核または循環取引であったことが外部からの情報が寄せられるまで判明しなかったという点につきましては課題があったと重く受け止めておりまして、今後は社員が意図するしないにかかわらず、こうした取引が二度と発生しないように再発防止策を策定し徹底した実行に努めてまいりたいと考える次第でございます。なお今回の取引の発見を機に当社グループにおきまして、今回と同様の取引は他になかったことを確認するため網羅的に調査を実施いたしております。具体的には TSC を含む東芝デジタルソリューションズグループにおきまして、2015年4月1日から2019年9月30日までに売上を計上した396万6812案件を対象に、一定基準以上の案件につきまして納品先やエンドユーザーの各種商標類の確認、また保守サポート契約がある場合はその実施実績を確認いたしました。さらに東芝グループにおきましても、東芝の連結売上高上位 95% を構成する会社のうち一定の基準以上の会社28社につきまして、2018年4月1日から2019年9月30日までの間に売上を計上した取引を対象といたしまして、今回の事案に類似した最終顧客が秘匿されている案件の有無、購入先から販売先へ物品を直送する取引において現品確認をしていない案件の有無を調査いたしました。これらの調査の結果、当社グループにおきましては今回と類似する核または 循環取引は他にはなかったことを確認いたしております。続きまして、事案の概要、担当者の関与、架空または循環取引の判明に至らなかった理由、再発防止策を中心にご説明をさせていただきます。なお詳細の調査の概要等につきましては、本日公表いたしました適時開示に添付しております調査報告書要約版に記載してございますので、合わせてそちらをご覧いただければと存じます。それではまず今回の事案の概要についてご説明申し上げます。本件は東京国税局が取引先に対して実施した税務調査に関連して、昨年11月に TSC が協力要請を受けた反面調査により発覚したものであります。調査に際しましては、調査の客観性専門性を担保するため、不正調査において豊富な経験を有する外部専門家であります森浜田松本法律事務所および太陽グラントソントンアドバイザーズ株式会社に所属する外部専門家を起用し、社外調査メンバーとして参画いただいております。この調査の結果、2015年から2019年にかけて、ある取引先の特定の営業担当者から TSC に紹介された物販案件で、実物が伴わない架空循環取引が繰り返されたという事案が判明をいたしました。累計の取引は案件ベースで24件、売上金額ベースで435億円、営業利益ベースで18億円であることが確認されております。なお売上高435億円のうち215億円は19年度上期に計上されておりますが、ご理解を助けるためにグラフを前方のスクリーンに映しておりますのでご覧いただければと思います。売上金額としては19年度が突出いたしておりますけれども、これは受注したタイミングと売上に計上する時期とのずれから生じているものでもありまして、左側のグラフでございます。左側が受注の推移でありますが、18年上期、18年下期並びに19年上期と3半期の分で分割して受注した、それぞれの期で受注した金額が19年度にまとめて売上として計上されたものでございました。このような受注のタイミングと売上のタイミングとのずれも一つに判明が遅くなった理由となってございます。それでは次に取引の流れについてご説明をさせていただきます。前方のスクリーンをご覧いただければと思います。TSC が理解していた省流は上のスライドの上に半分になります。取引先の特定の担当者指定の調達先から購入し、システムインテグレーター等の顧客に再販するというものでございました。エンドユーザーは取引先より具体的な官公庁が特定されていたケースと官公庁向け秘匿案件などと説明を受けて、省庁や某省庁といった形でTSC の担当者には具体的に知らされていなかったケースがありました。説明の便宜上、ここでは調達先を A 社、再販先のシステムインテグレーターを B 社として説明をさせていただきます。なお A 社との間では正常な取引も存在いたしておりますため、今回の事案を構成する取引を以降 A 社連携取引と呼ばせていただきます。この図の下半分でございます。またこの図の他に別の複数の取引先が関与する案件もございましたが、説明を分かりやすくさせていただくため、本日はこのパターンでご説明をさせていただきます。 A 社連携取引では調達先、販売先、価格条件、 支払い条件等の主要取引条件は A 社の特定の営業担当者から指定される形で TSC に紹介をされております。しかしながら実際にはこの下の図にございます通りエンドユーザーは存在せず、そのほとんどが B 社から A 社に還流していたものと判断いたしております。契約上物品等は A 社から B 社に直送される形態となっておりまして TSC は物品等の現物を確認することなく A 社からの納品書 B 社からの研修書または納品受領書に基づき売上計上を行っておりました。次に TSC 社員の関与の有無についてでございます。A 社の特定の営業担当者、ここでは X 氏と呼ばせていただきますけれども、X 氏と主に取りやり取りをしておりました TSC の特定の営業担当者、コウとここで呼ばせていただきます。このコウへの調査の結果、コウが今回の取引が架空または循環取引であったことの認識があったことについては明確に否定をいたしております。他方で公が架空または循環取引であるとの疑念を持たなかったことについては注意義務を果たしていなかったものと考えてもおります。また今回の調査におきましてこの公を含めて今回の取引に関係する TSC 営業部の役職員6名に対しましてインタビューを行い、さらに業務用 PC についてデジタルフォレンジック調査を実施いたしております。デジタルフォレンジック調査は合計で604,355件のメールデータを対象に実施し、検索条件に該当した74,720件についてレビューをいたしましたが、この項を含むすべての役職員についても今回の取引が架空または循環取引であることを認識していたとする証拠は発見されませんでした。なおこの項につきましては業務用 PC 携帯電話に加え個人所有の携帯電話につきましても送受信されたメール、ショートメッセージ、 SNS でのトークの履歴の合計6643件のデジタルフォレンジック調査、さらに預金通帳の調査を実施しておりますが、やはりここでも架空または循環取引として認識していたことや個人的な利得を得ていたことを認めるに足る証拠は検出されておりません。続きまして A 社連携取引が架空または循環取引の判明に至らなかった理由について今回の取引の経緯と合わせてご説明させていただきます。まず A 社との取引に至った経緯でございますけれども、 TSC と A 社の取引は2014年の観光庁向けのネットワーク機器更新の案件を契機にその後取引関係が拡大をいたしております。それまでの取引およびこの観光庁向け案件は実在性のある正常な取引でございました。TSC は24時間365日のサービス対応が全国で100カ所を超える拠点で実施できること、マルチベンダー保守対応能力があること、セキュリティ分野での高いスキルを有することが強みとしております。また TSC としてはネットワーク市場がセキュリティ対策強化の中で拡大することは TSC にとっての勝機でもあり、 A 社とのビジネス関係を強化することでビジネスが拡大できると考えておりました。架空または循環取引の判明に至らなかった理由でございますけれども、対象の物品、物品購入先、その支払い条件、物品の納入先、回収条件等のビジネスに必要な情報がすべて揃っていたこと、 2点目として実際の注文書、納品書、売掛金の回収がすべて予定通りに行われていたこと、3点目に A 社、B 社ともに上場企業であり、システムインテグレーターの業界では大手とも言える企業が複数関与しており、 TSC としては本件取引への信頼度が高い状況にあった等々のことが考えられております。また内部的な原因としては TSC における社内規定の定め及び運用面や監視監督の実効性を含めた TSC 内における牽制機能に改善の余地があった、さらには業務が特定担当者に集中し属人化していたことなどが挙げられると考えております。エンドユーザーとされていた観光庁は、観光庁 K ですね、K はセキュリティ強化のため IT 投資を増やしていることは業界では都度に知られていることでございまして、特に B 社は観光庁向けのシステムにおいてシェアが高く、 B 社を販売先とした A 社連携取引の増加についても特段の違和感を持つことはありませんでした。加えてTSC の強みであるマルチベンダー保守対応能力を生かせる商機につながるという認識がありまして、現実に A 社とは正常な取引も並行して行われておりまして、特に A 社連携取引に関して架空または循環取引であるとの疑義を持つことを難しくしたものと考えております。最後に再発防止策についてでございますけれども、今後は社員が意図するしないにかかわらず、こうした架空または循環取引が二度と発生しないような対策を講じてまいりたいと考えております。また再発防止策の一部についてはすでに実施を開始いたしております。まずは TSC 及び東芝デジタルソリューションズグループの再発防止策についてご説明いたします。架空または循環取引をの再発を防止するため、付加価値を伴わない直送取引を原則禁止といたします。今後は高付加価値ビジネスの推進に注力するため、当社グループの自社製品以外の直送案件で東芝デジタルソリューションズグループによる役務サービス提供といった付加価値を伴わない取引は今後は行わない方針といたします。ただし自ら応札落札した案件、提供する付加価値やエンドユーザーが明確な案件、自ら現物確認ができる案件については例外的に継続をいたします。さらに、プロセス改善、統制強化のための施策として社内規定の整備及び運用を徹底してまいります。販売先に提示する見積書及び作業完了報告書の確認徹底、物販役務に関する社内規定の整備運用の徹底、監視監督体制の実効性の強化、内部通報制度の周知再徹底を実施してまいります。加えまして社内審査会議や社内での部門間の牽制機能を強化、あるいは定期的な人材ローテーションによる業務の属人化の防止、加えて従業員に対する教育の継続強化を実施してまいります。またコンプライアンスへの取り組みや部下の管理監督能力の観点からの評価を導入すると、多角的な視点から評価できるよう社内評価制度の見直しも合わせて行ってまいります。次に東芝グループとしての再発防止策についてご説明いたします。東芝グループでは2015年に会計問題が発覚して以来、会計的な不正を防ぐため社内で引き起こされた収益認識、費用認識、ロスコン、在庫評価における 不正会計の予防・発見にかかる内部統制の強化を実施してまいりました。しかし今回のような外部から持ち込まれた不正に関しての備えが必ずしも十分ではなかったかと考えております。当社グループでは2019年4月よりコンプライアンスリスクに対する内部統制を継続的に改善する仕組みとしてリスクマネジメントシステムを導入し、独自に開発したリスク評価手法を展開しておりますけれども、今回の反省を踏まえ、不正リスクの評価につきましても本システムに取り入れ、取引データの異常値分析を実施してまいります。今後、不正リスク評価調査のあり方についても検討を進めてまいります。また将来的には現在進めている次期基幹システムの導入により、直接システムからリアルタイムで取引データを取り出して分析し、管理部門へレポートするなど、機動的な不正調査等を実施できる環境を整備してまいります。なお、引き続き2018年11月公表の東芝ネクストプランに基づき、子会社ガバナンス強化の一環で子会社数の削減も継続的に実施をしてまいります。以上が私からのご説明となります。繰り返しになりますけれども、内部管理体制等の強化と定着を進める中での今回の事案の発覚を真摯に受け止め、このような事案が再び発生することがないよう、東芝グループ一丸となって再発防止に取り組んでまいる所存でございます。ご説明は以上でございます。
当社からのご説明は以上でございます。質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方はその場で挙手をいただきまして、係の者がマイクを持ちますので、はじめにご所属とお名前をお願いいたします。それではご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。では後ろの中央にいらっしゃる方お願いします。
朝日新聞の小出と言います。このや省流の中の東芝の役割について確認したいんですけども、以前19年上半期だとその保守設置とかのサービスを担っていたということだったと思うんですけども、この可燃の部分についてもそれでいいのかというところと、実際のその保守設置、保守とかその設置のサービスの実態があったのかどうかというところをまず確認させてください。
はい、今回の A 社連携案件に関しましては、物品のみの販売でございます。この案件に限って申し上げれば保守の実態はございませんでした。ただし TSC のビジネスといたしまして、一旦物販販売をした後、ベンダーさんの保守が切れた後に保守のオーダーを頂戴できるというような場合も多々ございますので、その一環として今後保守が取れるチャンスはあるというふうにその時点で判断していたということはございます。
そうすると今回 の, その, 東芝 IT サービスがこの省流の中で占める役割っていうのはどういうふうな認識をされていたんですか。
今回の案件だけを切り取れば A 社さんと B 社さんの間に挟まってPO を頂戴し売上を立てていたということでございます。
つまりその実際にやることは特段なかったというか、その役割というのはどういうふうなものになるんですか。実際 の, その東芝 IT サービスが果たすべき仕事というのはどういうものがあったんですかね。
この案件に限って申し上げますれば、商品の受注売上をやっていたということでございます。
わかりました。であと調査報告書の8ページの下のところなんですけども、その担当者、東芝 IT サービスの担当者の話で、個人的なその認識もなく、IT サービスとしての認識というか関わりもなか認識はなかったということだったんですけども、この一番下に書いてあるその A 社の要請に従い実態に合わない書類を作成するなどの注意義務を書いた行為というのは、これもうちょっと具体的に説明するとどういうことになるんですか。
あまり詳細にわたるご説明はちょっと複雑で難しいんですが、A 社のその X 氏から社内で必要な書類としてですね、作成を求められたものがございまして、まあ、お客様からご要望されたので、素直に応じざるを得ないということで応じたものがあったというふうに理解をしております。
つまりその X 氏にの要請によって実際の取引だったりとは違うというものを示すこの証意というのは具体的に例えばその受注書とか発注書とかなんかどういうものを作ったというかその偽造したみたいな言い方になるのか、これはどういうものを作成というのはどういう位置づけのものになるんですか。
ただいまおっしゃったような部分も一部含まれております。プロセスを実際のプロセスと違う内容を作成することを求められてその通り作ってしまったということでございます。
実際のプロセスは違うけども架空取引の全体像というかというものは認識してなかったということでいいですかね。
全体像について、承知されているのは先ほどご説明した X 氏のみという理解をいたしておりまして、その省流の中の部分を細切れにして、連絡を受けて実行していたというレベルであったと推察いたしております。
はい、ありがとうございます。
はい、では前から2番目の方。
日本経済新聞の広井と申します。大きく2点あるんですけれども、まず1点目が今回 の架空取引での御社今東証一部への移行を目指していると思いますけれども、それに影響が与えることがあるのかどうか、あと株主様からどんな反応があったのか、この1点目をお願いいたします。
まず、1点目のご質問でございますけれども、私どもとしては今月制度の改定が行われたということを承知しておりますので、準備が整い次第、速やかに申請をしたいと考えております。2点目の株主からの株主様からの問い合わせにつきましては特段承知をいたしておりません。
じゃあ、今の東証一部の件は影響はないという理解で大丈夫ですか。
影響があるかないか私どもがコメントする立場にはないんでありまして、私どもとしては あくまで、準備整い次第速やかに申請をさせていただく考えでございます。
ありがとうございました。
はい、ではその前の方。
すみません、東洋経済の富岡と申します。すみません、この発表の時期が1月だったと思うんですけども、ネットワンと日鉄子会社は12月に発表していて、その差というのは何なんでしょうか。
他社さんのことをここで申し上げるのは適切ではないかもしれないんですけれども、今おっしゃられた西田さんは委員会を立ち上げる、調査委員会を立ち上げるという発表をされたということでございまして、私どもは内部で、事実の把握に努めて、ある程度の状態を理解した段階で発表させていただいたということでございます。
それがたまたまその、社長交代人事の発表と同時になったということですか。
それは あくまで偶然でございまして、取締役会において、報告した日が あるいは役員の交代のタイミングを取締役会でかけた日が同じだったということでだけでございます。
あともう一点なんですけど、その先ほど全体像をしているのは X 氏のみという話だったんですけど、これは循環取引はその B 社は何も知らなくてもその X 氏のみが全体を描けばぐるぐる回っていって他の人は何も知らなくても大丈夫というか、この制度がずっと この、循環取引ができるということなんでしょうか。
ちょっと他社様の内部の状況までは承知しきれてませんので、ちょっとコメントは控えますけれども、私どもが調査した結果では、私どもが主体的に関与した事実は発見できなかったということでございます。
わかりました。ありがとうございます。
こちらの子会社の件はですね、投資家アナリストの方もご質問いただけますので、何かご質問ありましたら、この場でよろしくお願いします。はい、じゃあ、真ん中の列の前の、前の方で、はい、先にお願いします。
すいません、NHK の猪俣といいます。よろしくお願いします。2点ございまして、ちょっと1点目細かいんですけれども、関わった担当 の、 その社員の方っていうのは、御社その1人が関わっていて、その今回再発防止のための人材ローテーションというのを挙げていらっしゃいますけれども、その方がずっとその担当されて5年間ぐらいずっと起きていたのかというのを1点確認させていただきたいのが1点目です。2点目が今回のこの問題を受けてですね、責任の明確化というところでなんかの処分などを検討されているのかどうかというのをお願いします。
1点目のご質問に対しましては、組織変更は複数回行われましたけれども、基本的にこの同じ業務をほぼ10年前後担当をしていたということでございまして、かなりベテランでもございますので、それに内容も業界の仕事等もよく承知していたかと思います。それから処分等につきましては、あくまで社内ルールにのっとって、厳正に行ってまいりたいと思っております。
よろしいでしょうか。ではそちらの方お願いします。
メリルリンチの証券の平川と申します。今の1点お願いします。今の質問、2つ目の質問に絡むんですけれども、今の現時点でその社内のルールに照らし合わせると処分は行われる、ご意向なんですか、それともそうではないというところで考え方を教えていただければと思います。以上です。
私どもの内部で申し上げますと、いわゆるその懲罰に関しましては、それを行うためのプロセスが社内ルールで決められておりまして、そのプロセスを経てから経て決定されるということになりますので、本日調査報告書要約版ですけれども開示させていただきまして、事実関係もほぼほぼ出揃ってきたというところで、これからその手続きに入りたいと考えているところでございます。
では前から2番目の方、こちら、すいません。
共同通信田島と申します。この不正取引を主導したとされる A 社に対してなんですけれども、今後なんか損害賠償とかですね、あるいは今後の取引をなんか打ち切るとかですね、その辺の対応についてはどういうふうに考えていらっしゃるんでしょうか。
先ほども少し申し上げましたけれども、正常な取引も実際に行わせていただいておりまして、その A 社様の内部の状況をもう少し確認する必要があるかもしれませんけれども、今現時点ではおっしゃったような損害賠償等々の係争する考えにはまだ至っておりません。
よろしいでしょうか。 次の方いらっしゃいますでしょうか。では一番最前列の方。
JP モルガン証券の森山と申しますが、念のためということで、今回の件が、今回デジタルソリューションのこの事業セグメントのビジネスに実際こう影響が出てないのかというところや、もう少し中長期の視点でその今御社が取り組まれているそのハバネロなどですね、プラットフォームですとか、そういった観点も含めまして、そのお客さんが実ビジネスにおいて何かこうビジネス取引を一定期間止めてくるとか、そういったところは特にございませんでしょうか。
現時点におきましては、今ご質問のあった内容は特段ございません。
ありがとうございます。
次の方いらっしゃいます。じゃあそちらの右後ろの方、3列目の方、2列目ですかね、
UBS 証券会社の安井と申します。今回のこの子会社の件が、東芝本体の、監査意見にこう影響度合いとして、どれぐらいあるのかというところを、質問させてください。やはり適正意見限定付きとかいろいろこう基準があると思いますけれども、規模的にそれほど、正直ちょっと東芝本体としてそれほど大きくないと思いますので、影響が出そうなのかどうか現時点で監査法人との意見交換の中でどういう感触を持たれるか、持たれているかというのを、いただければと思います。以上です。
おっしゃった通りで、その東芝グループ全体の連結に与える影響額は極めて、それにいきますと相対的に小さいということでございまして、監査法人との間では特段レポートに関しての制限等々のお話は出ておりません。
それでは次の方いらっしゃいますでしょうか。では中央の後ろの方。はい、
朝日新聞の笹井といいます。先ほどにも出てたんですけれども、その取引先から言われてその事実と異なるようなその書類を提出するということはかなり異常な状況だと思うんですけれども、それはその当人出されてた方という当事者どういうふうに認識されていたんでしょうか。その不正じゃないというふうな認識をしていながらそういう、こう事実と異なる書類を出すというのはちょっと若干こう理屈として合わない気がするんですけれども。
先ほど豊原の方からご説明しました通り、お客様に頼まれて、ついやってしまったというようなところだと認識しておりまして、職種から見て、極めて、注意義務違反であったなというふうに今認識しているところでございます。
ついというのはどういうことなんでしょうか。そのかなりその虚偽の書類を提出するというのはつい行われるというのは相当なんかこう違和感があるんですけれども、
A 社との取引がですね、一定の規模、ございましたので、非常に重要なお客様という意識の中で、お客様のご要求ということに、通じてしまったと、いうことでございました。
他の会社 その調査報告書の中では、その売上代金の一部がその、流出しているというような事実が判明しているんですけれども、そういった取引に御社が関わっている可能性はないんでしょうか。
私どもの調査チームが調査した限りにおいてはそのような事実は発見されておりません。
あと先ほど損害賠償の話にも関わると思うんですけれども、こういった循環取引の場合、例えば刑事事件とかそういうものになる可能性があると思うんですけれども、そういったことも考えていらっしゃらないということなんでしょうか。相当これによって御社の業務っていうのが滞ったりとか、余計な作業増えたりしてるんですけれども、その上でも損害賠償もなくその刑事事件にもならないっていうのはなんか若干釈然としない点が残るんですが。
刑事事件を告発するかというお話でいうと、今はまだそこまで考えてない。それから民事の方につきましても、まだ関係会社さんとの細かい付き合わせも最終的には終わっておりませんので、そういう意味でいきますと、どこがどれだけ悪いのかというのも判然としないところもあるんで、今は考えておりませんけれども、将来的必要が出れば検討することになろうかとは思います。
分かりました。あと最後1点、そのもろもろ踏まえて、じゃあ御社の方々の中にはその今回の循環取引なりその架空取引と認識していたことは ないという結論でいいんでしょうか。
先ほどご説明した通り、私どもが調べた結果ではそのような認識は認められなかったというのが結論でございます。
次の方いらっしゃいますでしょうか。では前から3番目の方お願いします。
すみません、日経 BP の鈴木と申します。 2点お願いしたいんですけれども、まず関わっていた企業数についてちょっと確認したいんですけど、TSC 含めて、今回何社が関わっていたんですか。
私どもが認識しておりますのは TSC 含めて9社ということになります。
あ、分かりました、ありがとうございます。あと、秘匿性が高いのでこう最終ユーザーが明かせないという説明を受けていたかと思うんですけれども、そういった取引は、こう何も疑問を持たなかったのかというのと、こう、以前もそういった取引は御社の中であったのかというのをちょっと教えていただけますか。
総数があるわけではないんですけども、やはり国家機関がお客最終エンドユーザーというような場合は非常に秘匿性の高い案件という話で来ることはたまにはございますというか、今回それが該当してしまったということをご理解いただければと思います。
はい、分かりました、ありがとうございます。
次の方いらっしゃいますでしょうか。あ、では、中盤より後ろにいらっしゃる方。
すいません、東洋経済山田と申します。3点ぐらいあるんですけれども、1点目がですね、今更なんですけれども、その役割がなくてその名前だけ貸すっていうこういうビジネスというのが、この業界なくはないんですけれども、何が期待されて、そういうことが行われるのかというのをまず確認させてください。これが1点目です。で、2点目がですね、435億で、利益が18億、あったということなんですけども、この、売上に関してはその実態がなかったということなんですけども、利益というのは、実現はしてないということでいいんでしょうか。ちょっとすいません、そこがよくわからないの で、もしその、実現してるにしろしてないにしろ、435億でほとんどその役務というか実態というかですね、こちら側の負担がない中で18億円も利益が出るというのは結構この業界だと非常に薄利な業界の中だと非常においしい話だと思うんですけれども、そこがそういうことがなんでこう許されるのか。で、あと会社の規模感、TSC の会社の規模感からいくと結構な金額だと思うんですけれども、循環取引というのがなかなか見つけるのが難しいというのは承知の上なんですが、ちょっと規模感と考えると、そこで全く疑問が出ないというのはやっぱり何かちょっと大きな問題があるような気がするんですけども、そこはどうなっているのかということを教えてください。よろしくお願いします。
最初のご質問で、単に中に入るだけでどういう意味があるのかというご質問と思いますけども、先ほどちょっとお話ししましたけれども、TSC というのは補修サービスを創業とする会社でございますので、一旦納入したものがですね、ベンダー様の保守期間が切れた後にやはり保守サービスをお願いしたいと言われるようなケースはあることでございますので、一旦間に入って将来の保守サービスを取っていくというようなことで彼らとしては判断していたということでございます。2つ目の実現の話、
はい、2点目でございますけれども、結論といたしましてはですね、第3四半期ですべて取り消しはしてございますけれども、売上それから特に利益はですね、おのおのの期で一旦は実現したということでございます。
あと最後、利益率のお話、ご質問だったと思いますけれども、435億の売上で、18億円の累計の営業利益出しでございましたということで、大体 4% ぐらいでございまして、私どもの IT の業界の利益としてはこれ非常に薄いもので、ございます。非常に利益率の高い案件と認識していたかということはやっぱりそうではなくて、間に入るという受注売上だけだという話においてはやはりこの程度の粗利かというふうのはどちらかというと私の認識でございます。
あ、すいません、いや役務があったら 4% というのは決して高くないと思うんですけども、伝票上に名前載せるだけだと思いますし、先ほどおっしゃったようにその後に保守が入ってくるということを考えると こんなにまあ逆に言うとうまい話はないと思うんですがというのが聞きたいところと、あと先ほどの18億円ですけれども、これこのまま発覚しないで、まあ閉じるというのはなかなかA 社さんとしては難しいんですけれども、途中でこの何でしょう、循環からうまく離脱して、まあ、上手に逃げた場合というのは、家庭派の話になるんですが、18億円というのは利益として残って、つまりキャッシュとしては残るという理解でよかったんでしょうか。
はい、あくまで家庭の一般論として聞いていただきたいんですけれども、まあ、仕入れをして、それでサプライヤー様に、代金をお支払いして、一方でそこである一定の利益を乗せて、お客様に買っていただいて回収をするという行為でございますんで、まあ、その今回の件がですね、もし分からなくてもですね、これは利益として分からなかった場合にはですね、このまま利益としてですね残り、それからキャッシュとしても我々は得ていたその差額分ですね、そういうことになったかもしれないです。ただまあ一般論として実証、そういう事象であったということをご理解いただければと思います。
すいません、ちょっとこれ全部読めてないのであれですが、最後にキャッシュは回収は全くできてない、つまり ずっとその溜まってた、まあ、受注から、売上に計上された後の、入金というのはなされてなかったという理解でよろしいですか。
いえ、それは違います。サプライヤー様に、お支払いをし、お客様からは条件通り回収をいただいてございました。
わかりました、ありがとうございます。
お時間となりますので、最後の一方、もしご質問がある方いらっしゃいましたらお願いします。よろしいでしょうか。それではですね、東芝 IT サービスに関わる取引に関するご説明を終わらせていただきます。豊原と湯沢はこれにて失礼させていただきます。それでは続きまして、2019年度第3四半期の決算の説明会とさせていただきます。改めて出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田正義でございます。主計部部長松永康弘でございます。早速ですけれども、皆様のお手元にお配りしております決算のパワーポイントの資料に基づきまして、平田よりご説明をさせていただきます。
お忙しいところ、お集まりいただきましてありがとうございます。それではですね、19年度第3四半期の業績について、ご説明をさせていただきます。この9ヶ月でございますけれども、まあ、第2四半期と同様にですね、昨年行った構造改革、あるいはですね、継続的に取り組んでございます調達改革の効果、加えましてですね、まあ、過去の反省から特に、まあ、大型のプロジェクト案件のコストの管理、こういったことを継続的に強化をしてございまして、まあ、あるベースとなるですね、収益力は徐々についてきているのかなというふうに感じてございまして、引き続きですね、その効果が業績に寄与しているというふうに理解をしてございます。またですね、19年度全体ということで申しますとですね、やや中国の市況の低迷、まあ、米中貿易摩擦に端を発するところがあるとは思うんですけれども、まあ、これが少し長引いているということ、それから、まあ、これに、まあ、起因しましてですね、特に半導体、それから、東芝テックになりますけれども、プリンティング、こういったところがですね、現状では苦戦をしているのかなというふうに理解しています。これを受けましてですね、当社では、まあ、すでに従来からやってはございましたけれども、さらに1月に入って、統制経費の一層の厳格の管理を、開始をしてございます。まあ、こういったことも含めてですね、セグメントではですね、少し下振れ、年間では下振れの見通しになってございますけれども、 前者で持ってございましたリスクワッファーの金額、この範囲内でですね、収まるというふうな見通しを持ってですね、年間の見通しについては変更いたしてございません。まずですね、5ページで第三四半期の累計、まあ、9ヶ月の累計の数字をご覧いただきたいと思いますけれども、売上につきましては2兆4586億円ということで、前年同期に対して1886億円 7% の減という数字でございます。セグメント別にはですね、インフラシステム、ビルソリューション、それからリテール&プリンティングが増収をし、一方でエネルギーシステム、デバイス&ストレージ、デジタル等でですね、減収になってございます。なお、すでにご案内のようにですね、弊社パソコン事業がですね、18年下半期から連結除外になってございます。この影響でですね、前年同期には794億円、この売上がありましたけれども、今回はないということ、それからキオクシアを売却した後ですね、メモリーの転売をですね、一部昨年しておりましたけれども、これがもうキオクシアさんの方で海外、特に海外のですね、販売会社の立ち上げがスムーズにいってございますので、こういった売り上げがないと、減ったと、相当減ったということで、これが約800億円ぐらいございます。それから昨年と比べてはですね、やや円高気味になっているということで、これで約300億円ぐらいの、マイナスがありましてですね、そういったことを、除きますと売上高は実質的に昨年並みであったというふうに思ってございます。で、売上がですね、前年並みではございましたけれども、基礎収益力が着実に改善してきておりですね、営業損益については前年同期に対して543億円の増益ということで、絶対値として625億円の、9ヶ月間での黒字という状況でございます。詳細については後ほどご覧いただきます。税引き前損益は1060億円の赤字、前年同期に対して1164億円の悪化、純損益も1456億円の赤字でございますが、これもすでにご案内のようにですね、 LNG の処理、こういったことで約900億円、上期に計上してございますし、少し、相当立ち直ってはございますけれども、キオクシアの業績がですね、上期あまり良くないということで、これで約700億円ぐらいの赤字が入っているということでございます。それから一番下でフリーキャッシュローですけれども、この累計では2518億円のマイナスということですが、これも LNG の処理に関する支払い、これに加えてですね、特に第3四半期では、弊社第4四半期の売上が結構傘が多いもんでですね、第3四半期にかなり仕事を進めるという兼ね合いから、支払いが例年ですね、出るんですけれども、そういった支払いが出ているということで、累計ではですね、今マイナスになっているということです。それから上場子会社3社の TOB を行いましたけれども、この株式の買い付け代金、これはですね、第4四半期以降の支払いということになりますので、第3四半期までは何も入ってございません。6ページでございますが、19年12月末の株主資本、これは約1兆円ということで、株主資本比率は 28%、9ヶ月前に比較いたしますとですね、約4500億円ほど減少してございますが、LNG の処理、それからあとはキオクシアの持ち分ポのマイナス等々ありましてですね、純損益が約1500億円ぐらいマイナスしているということと、自己株式の取得、これを進めてきましたので、これは3000億円ぐらいマイナスということで、株主資本は少し減っているということですが、1兆円のレベルということです。自己株買いについてはですね、この第3四半期3ヶ月に限って言うと約600億円を行ってまして、先のエンドから合計で約束した7000億円が完了をしているというところです。ネット有利子負債でございますけれども、これも12月末で1547億円の現金サイドということで、 9ヶ月間では、まあ、先ほど来ご説明していた要因でですね、約まあ7500億円ほど、まあ、現金ポジションが減っているという状況です。まあ、為替については昨年の9ヶ月と、失礼、昨年1年前と、まあ、ほぼ変わらないレベル、若干まあ円高になっているということです。それから8ページ7ページは表ですのでちょっと後でご覧ください。8ページがですね、前年同期と比較した営業損益の改善状況でございますが、まあ、いつもご覧いただいているグラフです。一番左が18年の第3四半期累計の営業損益、これがまあ82億円であったと。まあ、これから前年同期の一過性の要因を除きますと約まあ300億円のレベル、313とありますけれども、これに対してですね、先ほど来申し上げている調達改革あるいは構造改革の効果、こういったものがですね、まあ、日給累計6ヶ月累計に引き続いて3ヶ月分着実に上乗せをされてございまして業績に寄与していると。それから、まあ、一方で少し売価ダウンの影響、これが103億とありますけれども、デバイス&ストレージを中心に、まあ、売価ダウンの影響はあるということでございます。それからあとは、若干ですね、まあ、米中摩擦が長引いている影響で、中国指標の市況の低迷、これが続いておりまして、特にデバイス&ストレートで、ストレージで影響が出てございまして、まあ、減収ロスも、見られるということでございますけれども、まあ、1年前の一過性の要因を除いた313億に対してですね、まあ、全体で言うとですね、300億円、まあ、利益が上積まって、まあ、約600億円超えるですね、営業利益に、まあ、9ヶ月累計の実績としてはなっているということです。次の営業外損益はちょっと飛ばさせていただきます。フリーキャッシュフローでございますが、これもまあ前回ご説明したように一番上がフリーキャッシュフロー、営業それから投資フリーキャッシュフロー合計でございますが、メモリの関連とそれから、まあ、LNG の支払い等々の一過性の要因を除きますとですね、一番下営業キャッシュフローマイナス563ということで、まあ、前年同期の数字約600ですけれども、傾向的にはやはり4級を目指した注入の支払いがあるということで、まあ、9ヶ月累計では今営業キャッシュフローはマイナスになっていると。投資については約900億円今資金の支出が9ヶ月累計でありますけれども、ネクストプラン通りあるいは若干ですね、少し景況感が不透明なんで抑え気味には来てますけれども、想定の枠内というところで合わせ持って実質的にはフリーキャッシュフロー約1500ぐらいのマイナスということでございます。11ページバランスシートですけれども、大きな動きはですね、資産サイドの現預金でございまして、これも繰り返しの説明になりますけれども、自社株買いあるいはですね、自社株買いが、まあ、大きな要因になっております。それからあとは劣後債をですね、ファーストクォーターでしたかね、返済をしているということでですね、現金が減ってございます。あとの資産負債についてはそう大きな変化はなく、負債の方でございますけれども、有利子負債、一番上有利子負債でございますが、ここもまあ、ほとんど変わってないんですけれども、あえて申し上げますと劣後ローンを返済して、本当は減るんですけれども、ご案内のようにリース会計基準が変わって、まあ、同額程度ですね、プラスが入っていると、負債がまあ増えたということで、まあ、ネットしてあまり変わらないというふうな状態になっています。特にまあ資産サイドのですね、コントロール、まあ、リスク資産がないかどうかというのも我々過去の経験がございますので、かなりシリアスにレビューしてますけれども、得だったですね、リスク資産は積み上がってないということはご説明をさせていただきたいと思います。それから13ページ、これがセグメント別の内訳でございますが、 9ヶ月累計もですね、全体的には引き続き前動から改善の方向にあるということでございます。少しセグメント別にご説明を加えさせていただきますと、まずエネルギーでございますけれども、売上は4086億、それから営業損益は109億円の黒字でございます。売上高については前動に対して422億円の減収ということですが、特に火力とか水力ですね、こういった案件の減少、あるいは原子力もですね、いろいろなところでですね、安全対策工事やらせていただいてますけれども、それの進捗の差が少し出ていて、多少減っているということです。営業利益の方はですね、上期には145億円改善してまして、改善幅が拡大をしてございます。前動に対して326億円の増益ということです。構造改革の効果を行いましたので、この効果は約70億円ぐらいあるということと、特に送変電配電は前年同期で一過性のコストが出てもございましたので、今年度はこういったものがないということで、営業損益は前年の9ヶ月約マイナス200億円、200億円の赤字でございましたけれども、今回100億円の黒字ということになってございます。15ページ、インフラシステムでございますが、この部門は引き続き好調でございます。売上高4765億、営業損益162億円の黒字でございます。公共インフラの部分では、社会システム事業の規模増、こういったものを主因に、前動に対して167億円の増収、営業損益も増収による増益、加えて構造改革の効果も出ており、前年同期に対して164億円の増益という内容になってございます。下段がビルでございますけれども、売上高は4236億円、営業損益は195億円ということで、RS 約 5% というレベルになってございます。売上についてはですね、照明で若干減収となってございますけれども、昇降機と空調が国内海外ともに好調で、全体で約200億円ぐらいの増収と。営業損益につきましてはですね、増収による増益に加えてですね、構造改革の効果も約30億円ほど出ておりまして、ビル全体としては前年に対して43億円の増益という数字でございました。16ページがデバイス&ストレージでございます。売上については5734億円、営業損益が127億円という数字結果でございました。売上高についてはですね、中国をはじめとした市況低迷による影響、それからメモリー製品の転売減少、これはあんまり利益には関係ありませんけれども、売上を大きく押し下げているというふうな要因にはなっています。こういったことでですね、第三四半期で減収幅が拡大はしてございます。営業損益はですね、構造改革の効果、あるいは昨年のですね、第三四半期にご記憶かと思うんですけど、ニューフレアテクノロジー、全体的に株価が下がってですね、株価基準で減損しなきゃいけなかったということがあって、98億ほど前年同期には減損してますが、こういったこと、あるいは構造改革の費用、昨年も発生をしていたということがあってですね、合わせ持ってですね、構造改革の費用、昨年もありましたけど、今年もですね、約50億円ぐらい前半で使ってございますので、こういったものを合わせ持ってですね、ほぼ営業利益は横ばいということで9ヶ月間が閉まってございます。17ページがですね、リテール&プリンティングです。3711億円、営業損益143ということでございますけれども、東芝テックからのですね、発表もご覧になっているかとは思うんですけれども、国内のリテールは引き続き消費税の引き上げ等々で好調でございました。ただですね、プリンティングの方がですね、やはり第三四半期の特に終わりの方でですね、 米中摩擦による買い控えとか価格競争の激化、まあ、こういったことがあってですね、まあ、減収してございます。合わせもって全体で、まあ、約100億円の増収にはなってはございますけれども、少しプリンティングが厳しいと。それから営業損益についてはですね、特にまあプリンティングですね、ここのところでやはりあの売り上げが減ってございますんで、まあ、国内のポスはあの好調増益でしたけれども、結果的に合わせ持つとですね、若干ですね、昨年9ヶ月からは利益は下回るというふうな結果でした。下段はですね、デジタルソリューションでございます。売上については1751億円、それから営業損益は76億円の黒ということです。若干ですね、ここであの先ほどの IT サービスのですね、まあ、影響を補足説明をさせていただきたいと思いますが、先ほど来出ておりますようにですね、この第三四半期で売上高215億円、それから営業損益は18億円、あの修正を入れさせていただいてございます。売上の215億円は19年の第一四半期、第二四半期、この2四半期で立てた売上高を取り消してございます。それから営業損益の方の18億円はですね、まず19年度分、あの第一四半期、第二四半期分ですね、この分が9億円、まあ、先ほどご質問ありましたけれども、その9億円の利益を一旦立ててございましたので、その取り消しをすることに加えてですね、可燃度分で9億円利益を出してございましたので、その分もですね、第3クォーターで一括して取り消しを入れさせていただいてございます。あの18年度以前の売上高および営業損益について、まあ、可燃度修正を行う必要がないのかどうかというふうなご質問もあのいただくのかなとは思ってたんですけれども、あの先ほどもちょっとあの出てましたと思いますけれども、あの当社の連結の数字に対してはですね、あの重要性が低いということを、まあ、会社としても判断をし、それからあの PWC 監査法人にもですね、あのご承認いただいて、この第三四半期で、売上については当年度分、それから利益については過去からの累計分、これを一括して処理する方法を取るということで、まあ、会計をやらせていただきました。まあ、あの最終的にですね、この第三四半期で売上高の取り消し215億円、入ってございますけれども、まあ、売上高の、上期までの対前年同期232億円、これちょっと表にはありませんけれども、6ヶ月で比較しますと、前年度から今年度にと比較しますと約230億円ぐらい増収になったんですけれども、まあ、その分が取り消されて、9ヶ月累計ではほぼ前年度並みの売上高になっているということでございます。まあ、あの利益の方でですね、9ヶ月累計で76億円と絶対値になってもございますけれども、これ過去分の9億円が取り消しが入ってございますので、まあ、実態的にはそういった9億円の取り消しも入れてですね、まあ、60億円の前年同期からの増益になっているということで、この部門はあのかなりですね、昨年あるいはもっと前からですね、構造改革を進めてございます、進めてきましたんでですね、相当収益性は改善をしてきているというふうに評価をしてございます。18ページが受注、それから受注残高の表でございますが、傾向は上期と大きくは変わってございません。受注については 19%、まあ、前年同期の9ヶ月との比較でございますけれども伸びており、受注残も、ほぼ前年同期12月末をキープしているという状況でございます。まあ、あの表には記載はしていませんけれども、特にまあ受注残の粗利率はですね、前年同期と比較してあの改善をしてきています。あのかなり、まあ各事業体でですね、 受注を厳格管理をしてございますんで、まあ、そういった意味では受注残は極端には増えないんですけれども、収益性は改善してきているということでございます。続いてですね、20ページで記憶シェアの状況をご覧いただきたいと思いますが、まず左の上の表で持ち分法損益、このサードクォーター96億円の、まあ、赤字ということでございますが、あのトレンドでご覧いただきますとですね、192に比べて相当赤字が縮小している、PPA の影響を除きますとですね、まあ、マイナス15ということで、まあ、ほぼほぼブレークイーブンのところまで戻ってきているというふうなことが、ご覧いただけると思います。それから、右の上にはあのビット成長、それから価格の動きを載せてございますけれども、ビット成長もですね、一桁台の後半ではありますけれども増加傾向、それから売価の上昇もですね見られるということで、徐々に、まあ、改善、まあ、そこは打ったかなというふうな感想を東芝では持ってございます。どこからあの角度を上げて回復していくかというところを今注視しているところでございます。22ページからですね、通期見通しのご説明させていただきます。売上については3兆4300ということで、100億だけ、少しあの下方修正させていただきましたが、これはあの、まあ、いろいろ中身ありますけれども、大きく言えばあの東芝 IT の修正をですねさせていただいた影響があるということでご理解ください。それから営業損益1400億、これはあの据え置かさせていただきました。それからそれに伴ってですね、税引き前損益あるいは純損益、こういったところはですねあの基本変えてございません。フリーキャッシュフローも、まあ、マイナス3400ということで、あの前回から多少300億円ほどですね改善を見込んでございますけれども、まあ、あの中国中心にちょっと市況が不透明になってきているので、各セグメントでですね設備投資とか投融資、これをちょっとあの、まあ、ホールドしているというか、様子を見ている、あるいは金額を見直しているというふうなことがあの実際起こってますので、おそらくまあ300億円程度はキャッシュ良くなるだろうと、まあ、あのその分来年やらせていただくということになるのかもしれませんが、それから23ページがですね、19年度の見通しと18年度実績、これを比較したものです。あの一番左がですね、18年度年間の営業損益354億円でしたが、まあ、ここから一過性の要因、まあ、構造改革等々ですね、こういったものを除きますと、まあ、前年度800億円ぐらいだったということです。そこに対してですね、まあ、あの1939、その下の表をご覧いただきたいんですけど、19から39、これはまあいいと思うんですけれども、これは実績ですんで、49のところの行をですね、ご覧いただくと、まあ赤く囲ってあるところが、あの、まあ施策の効果ですね、あの調達改革、営業改革、それから構造改革、まあこういったところはですね、まああの、上段の9ヶ月間ご覧になって比較していただくとですね、あの、まあ出るのかなと。いうふうなレベル感の数字に、で見込んでございます。それから青いところはですね、まあ、306億円とちょっと大きいんですけれども、特にまあエネルギーシステム、デバイス&ストレージ、この2部門はですね、エネルギーについては昨年度、まあ、特に4級で火力の、ロスコンの引き当てをまた追加で入れたというのがございまして、今現在ですね、あのそういったものは全く見えてございませんので、おそらく4級の決算でもあの追加のロスコの引き当てはいらないだろうと思っています。それから TDSC、 あの半導体についてもですね、あの相当システム LSI 関係で、あのまあまあ、まあ、あのあまり収益性の良くないものを相当減らしてございますので、こういった効果が出てきてございます。まあ、そういったことで合わせ持ってですね、まあ、この4級でまあ、775億円の、営業利益を出し、まあ、年間で1400億円という、ことを見込んでございます。一番その表の下にですね、前回差を書いてございますが、 デバイス&ストレージとかですね、まあ、特にデバイス&ストレージを中心に、まあ、増減収のところで、前回からの見通しよりも少し落ちています。やはり中国の影響が、さらに拡大しているということでございます。それから東芝テックあるいはビルソリューションなどでですね、構成の悪化が出るだろうということで、今前回からは135億の悪化を入れてございます。まあ、これをですね、主にこれを経費の削減、まあ、固定費の削減のところで改善を入れていたり、あとはまあ構造改革費用が少し低減しているということ、それからまあ、保有させていただいていたリスクバッファー、これをですね、使ってですね、1400億円の見通しは、まあ、できるというふうに今考えてございます。まあ、一応今1400億円これで今あと残り 1.5 ヶ月、従業員の皆さん含めて一生懸命達成やってるところでございますけれども、まあ、この18 19年度の中にはですね、半導体中心に約100億ほどのですね、構造改革費用が含まれてますんで、まあ構造改革費用を除けばですね、約まあ1500億円ぐらいのですね、まあ、実体的なレベル感にはなっているのかなと、まあ、これも、まあ皆さん方にご理解いただいてですね、昨年大きなお金使わせていただいて構造改革をやらせていただいたこと、それから、まあかなりな規模のですね、数のですね、調達改革あるいは営業改革、これを推し進めているというふうな効果が出てきているというふうに思ってますんで、まあ、これをベースにですね、20年度以降の、まあ、事業計画、今まだ策定中でございますけれども、そういったものを作っていくのかなというふうに考えてございます。24ページこれがですね、セグメント別の内訳でございますけれども、先ほどと多少重複いたしますが、まあ、特に営業損益の、まあ、対前回予想というところで、まあ、リテール&プリンティングが減益となるということはありますけれども、まあ、その他のセグメントは、昨年からは増益あるいは黒字ということで、まあ、これご覧いただきますと18年度354億、まあ、これに対してですね、約1000億円の改善をして、まあ、1400億円に、今持っていくというふうな状況でございます。営業利益率もですね、 1% のものが、まあ、3% 改善して 4% 台になんとか持ち上げたいということで今やってございます。失礼、ちょっと話が前後しますけれども、まあ、ビルソリューションが前回からはですね、40億円ほど減益見通しにさせていただいています。一部照明の減収、それからですね、空調関係で一過性の品質費用が急遽出てきたということで下げさせていただいています。それからリテール&プリンティングはですね、特に、まあ、プリンティングの調子が悪いということで30億円の減、デバイス&ストレージもですね、まあ、中国中心に売上が減ることによる減益と、まあ、いうことでマイナスをさせていただいてございますが、リスクバッファの範囲で吸収をして1400億円をやっていくということでございます。で、説明以上でございますけれども、ちょっと最後になりましたけれども、コロナウイルスの影響、これはですね、少しご説明をさせていただきたいと思います。まずはですね、この場をお借りして亡くなられた方々にお悔やみを申し上げるとともにですね、罹患されている方々にお見舞いを申し上げたいと思います。当社への業績への影響でございますけれども、まあ、これまで皆様方もですね、まあ、各種情報あるいはですね、各社さんの決算発表のコメント、まあ、そういったものをまあ、お聞きになっていると思いますけれども、まあ、当社もですね、全く同じ状況で、どのくらいこの2月3月に影響が出るかということはですね、 大変申し訳ないんですけど、今日現在もですね、予想できてございません。いろいろなところから情報を取ってはございますけれども、ここで具体的な数字をですね、申し上げる段階には至ってないということはご理解いただきたいと思います。日々ですね、状況が変わっていて、私個人の印象としては状況がだんだん悪化しているのかなというふうな印象もあってですね、まだ影響額をつかみかねているところでございます。ただ一応ですね、この2月3月にこの見込みの中で我々が予定している売上の規模は約1000億円ございます。この数字はですね、見込みの中で事実として入ってございますので、この場を借りて皆様方にお伝えをしておきたいというふうに思います。こういう話でこういう状況になってますんでですね、この1000億円の売上がですね、このままきれいに2月3月に立つとはなかなか個人的にも思いづらいところがございまして、どの程度ですね、売上がなくなってしまうということはなくですね、来年の前半にずれてしまうかというところがポイントだと思います。内容的にはですね、特に半導体関係 TDSC のウエイトが大きくてですね、5割以上6割ぐらいがですね TDSC 関係になります。それからあとは、空調事業、それからエレベーター、インフラ関係も多少ありますが、そういったところの売り上げを今予定をしてございましたが、弊社の工場もですね、一応はですね、全部じゃないです。できるところは動かし始めてはいるんですが、なかなか中国人の従業員の皆さんの戻りが鈍くてですね、完全に操業がきれいにできているというふうな状態では全くないということでございます。今日現在でございますけれども、そういったちょっと状況もございますんでですね、すでに2月の頭、1月末からですね、状況を我々毎日のようにウォッチしてですね、今後も引き続きやっていきますけれども、とにかくちゃんと、売上が立っていくような形を、なんとか作っていきたいというふうには思ってございますが、どのくらいか分かりませんけれども、多少のですね、下振れリスクはこの影響があるのかなというふうには思っております。少しコロナウイルスということでですね、この後半特に4級にですね、ネガティブな要因出てきました。あるいは前半戦ではですね、米中摩擦の問題で中国の指標が悪かったというふうな、不透明な要因がいろいろ続いておりますけれども、我々としてはですね、ネクストプランセットアップしてですね、施策もきちんと従業員の皆さんとともにですね、遂行してございますんで、ネクストプランの、ターゲット方向性、こういったところはにはですね、全く変更はなく、今現在もですね、順調に進んでいるというふうに思ってますんで、その点はぜひご理解をいただきたいと思います。少し冗長になりましたけれども、説明の方は以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
当社からのご説明は以上でございます。それではメディアの皆様からのご質問をお受けしたいと思います。ご質問のある方は挙手をお願いします。それでは後ろの方、中央、はい、
ありがとうございました。日経新聞の野口です。まず細かい確認させてください。売上規模1000億円で最後におっしゃったのは、中国における2、3月の売上高っていう、そういう理由でよろしいですか？
はい、その通りです。中国における中国向け売上ということですね。
ありがとうございます。で、そこで大きく2点お伺いしたいんですけれども、1点目デバイス部門ですなんですけれども、ネクストプランの策定時は確か今期見通し580億円ぐらいの営業利益が、今回の見通しでもう半分ぐらいになってて、リスクバッファー300億円全部取り崩しているののほとんどが TDSC なんじゃないかという理解をしているんですけど、 改めてその市況悪化や構造改革費用というのは分かるんですけど、なんかその競争力とか製品構成とか含めて何が起きているのかっていう定性的な事業環境を今ちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、何が起きているのかという大げさなものはなく、やはり構造改革がですね、最初のネクストプランの19年の営業利益のターゲットの中にはですね、構造改革のコストは含んでおりませんでした。それでですね、米中の問題が起こって、中国中心に市況が少し冴えないということで、TDSC としては機敏に急遽ですね、構造改革の手を打ったということで、今年間合計で約60億円強の構造改革費用入ってございますけれども、それが少し下押し要因になっているということと、あとはですね、やはり全体的な市況感がですね、良くないというところに尽きると思います。特別に何かがあったというふうな認識は我々の方ではしてございません。
ありがとうございます。で、最後に見通しについてお聞きしたいんですけれども、1400億円リスクバッファーがない段階ですで、達成できるとおっしゃった一方で、コロナウイルスでもしかしたら下振れリスクがあるかもしれないという中で、この1400億円へのこう信頼感というのをどの程度見たらいいのかというのを教えてください。
はい、ご説明させていただきましたようにですね、1400億円の中にはこのコロナウイルスの内容については入ってございません。で、1400億円自体はですね、我々リスクバッファーを当初300億円ほど取らせていただいてたということもございますんでですね、残り1ヶ月そんな楽観してできるような話ではないですけれども、十分射程には入っているというふうに思います。ただここに来てですね、やはりコロナウイルスの影響がですね、正直言って、売上規模が1000億円あってですね、そんなに全部飛んでしまうということは全く考えていないですけれども、それの、何パーセントぐらいがですね、起こっていくのかというのがちょっと本日時点では見通せてないという状況でございます。
改めてその1400億円というところに対して、確実に達成できると思っていいのかどうかといったらどう見たらいいですか。
それは達成できると思っています。それで来年少しご説明をさせていただきましたけれども、来年の計画をセットアップするベースとしてはですね、構造改革関係の費用が約100億円ぐらい1400億円の中に入ってますから、それを一旦どけてですね、我々としては1500億円ぐらいの実力は今持っているというふうに思ってますので、そこから来年度の予算作りの話を今始めているところでございます。
最後にすみません、見通しについてちょっと3クォーターだとまだその進捗というのがまだ4割5割ぐらいで、それは御社の事業モデルがそういうもんだからという理解はしているんですけれども、改めてちょっとそのセグメント別で見たときに、どのあたりっていうのがその1400を達成する上で、ちょっと楽観視できるところであって、どのあたりを心配しなきゃいけないところなのかというのを最後にすみません、簡単に教えてください。
そうですね、どのあたりをと特に言われても、答えは全セグメントで緊張感を持ってやるしかないというところだと思いますが、売上規模的にですね、やはりインフラ関エネルギーとかインフラ、そういったところがですね、規模が大きいんで、計画的にものづくりあるいはお客さんとのリレーションやってございますんで、そんな変なことはないだろうと思いますけれども、ここのところのお客様への引き渡しをですね、きちんとやっていくというところが一つの大きなポイントかとは思います。そうですね、量産系のところはですね、定めた目標に向かってしっかり打っていくしかないのかなというふうには思ってますんで、どこのところと言われるとですね、かなり全体的にでございますけれども、あとはやはりちょっとコロナウイルスの緊急事態になってますんで、会社としてしましても、車谷綱川をトップにですね、急遽ですね、やはりコスト管理経費管理ですね、これを 強化するというプロジェクトを始めておりまして、まあ、私もスペンドマネジメントの方を担当させていただいてますんで、スペンドマネジメントチームが、まあ、元締めになってというか温度取りになってですね、全社的に今経費を削減するというよりはですね、いかに経費を効率的に使っていくかという観点でですね、行ってますんで、そういったところの効果も取りこぼしのないように進めていくというところも一つのポイントかと思ってます。
よろしいでしょうか。では次の方、じゃ一番前の方。
すみません、東洋経済の富岡です。ちょっと今の質問にも関係するんですけども、まあ、今来年度の予算作りという話もありましたけど、来年度の、まあ、ちょっと気が早いんですけど、業績のこう 見方というかですね、イメージ感というか、どういった、セグメントが牽引して、また経費削減とかもどういったところを力入れていくかというのを教えてください。それとあと配当の考え方もちょっと改めて教えてください。
はい、来年度については、まあ、今いろいろと詰めているところなんで、具体的なことは申し上げられませんけれども、21年度のターゲットも皆様方にお示しをしているんでですね、まあ、それが達成できるような前段階として、まあ、20年度ですね、それなりなレベル感に引き上げていかなければということで、今全社で詰めている最中でございます。それから配当につきましてはですね、単年度単年度ではなくって、まあ、少し長いスパンをとって、まあ、ベースとしては配当成功 30%、まあ、そういうところで、やっていくということを、まあ、すでに表明させていただいてございまして、もう少し長い目線で言うと、まあ、なんていうんですかね、株主が相当程度積み上がったときにはですね、配当以外の方法で、還元をしていくということも当然考えられるということでございます。
次の方、では真ん中の後ろの方。
あ、すいません、 NHK の井上です。よろしくお願いします。2点ございまして、1点目が米中の貿易摩擦に関してなんですけれども、第1段階 の合意に基づく関税引き下げが今日実現したということで、この影響を御社にどういうふうな影響を及ぼすと考えていらっしゃるのか、あるいはその日本経済に対してどういうふうな影響を及ぼすと考えていらっしゃるのかというのは1点お願いします。で、2点目が新型コロナウイルスの影響なんですけれども、この影響で先ほど工場 の稼働がうまくいかないとおっしゃっていたと思うんですけれども、これはその自社の工場が影響を受けているのが大きいのか、あるいはそのサプライチェーンが影響を受けているのが大きいのかというところを含めてちょっと伺えたら嬉しいです。お願いします。
はい、まず関税の影響はですね、具体的にはですね、東芝テックのプリンティングのところがですね、出ていますが、今回引き下げになったやつがちょっとプリンティングまで対象になるのかどうかって申し上げられません。不安内で今時点分かりませんけれども、まあ、そういう意味ではプリンティングが少し完全の問題では影響出ているというところです。それから、工場の稼働ですけれども、これもですね、まあそうですね、まだ我々のところはですね、あまり、まあ、約20拠点ぐらい製造拠点あるんですけれども、きちんと開始しているのが、まあ、4分の1程度、5拠点程度でですね、まあ、それもですね、人が全部集まりきれてないというふうな状況なんで、まあ、うちの工場自体も、まあ、今日現在ですけれども、まだまあ、どういうふうに申し上げたらいいんだろう、本当に順調に動いているということでは全くありません。それから他社さん、まあ、要はサプライチェーンの関係で他社さんとのリレーションがあるんですけれども、まあ、他社さんの方もですね、おそらく直接的にですね、まあ、現地ではいろいろとやり取りはしていると思いますが、 まあ、皆様方の報道の内容とかですね、まあ、そういうのをあの聞いているとですね、かなり他社さんもですね、立ち上げにはあの、まあ、苦しんでいるというか、やはりあの、まあ、人命優先でやらなきゃいけないことはもう間違いないんで、まあ、そういったベースでですね、いろいろとお考えになっているのかなというふうには思ってます。 よろしいですか。
ありがとうございます。1点目 の米中の貿易摩擦なんですけど、なんかこう日本経済に対してこれからいい傾向が出るかどうかみたいな所感みたいなってございますか、個人的な思いでも。
まあ、そうですね、あのちょっとあの日本経済全体まで語るあのレベルの人間ではないんで控えさせていただきます。
すいません、ありがとうございます。
では次の方で、前から2番目の方お願いします。
あ、日本経済新聞の広井と申します。ちょっと2点あるんですけども、1点目が先ほどあの経費の削減をこうのプロジェクトという話があったんですけど、どれくらい削減を目指しているのかってあたりをお願いいたします。で、2点目なんですけども、コロナウイルスの影響であの工場とかが止まっている中の御社のネクストプランで掲げている設備投資計画とかの方向性にあの変化があったりとかするのかとか、この2点をお願いいたします。
はい、あのまず経費ですけれども、あの、ですね、特に、まあ、我々、統制9品目と呼んでるんですけれども、あの、まあ、あのずっと前から決まっているというものよりは、まあ、タイムリーに、首都をあの選別できるものがあるんですけれども、まあ、そういったものをですね、一応あの、まあ、ちょっとパーセンテージはここでは差し控えますけれども、従来よりも、まあ、かなり強いレベルで、まあ、スペンドマネジメントの方から提案をし、分社会社の社長さんに、まあ、相当細かく、レビューをいただいて、レビューした結果をですね、コーポレートスペンドマネジメントの方にですね、お知らせいただくというふうなルーチンで今やってます。かなりあの、細かくですね、まあ、管理をしているというふうにお考えいただいて結構だと思います。
あと、設備投資 の方向性についてお願いします。
設備投資もですね、あ、ちょっと今あのそこまで、あ、中国関係でということだと思うんですけれども、あのそこまで の、まあ、検討が進んでないというか、もう中国 の特にまあ製造拠点、まあ、販売拠点もそうですけれども、こういった状況ですんでですね、あの具体的に能動的に何かアクションを取るというふうな今状況にはなっておりません。
ありがとうございます。
次の方いらっしゃいますでしょうか。では一番前の方お願いします。
あの共同通信社の野崎と申しますけれども、あのコロナウイルスに関係でちょっとお伺いしたいんですけれども、あの一部の自動車メーカーとかですと、あの、まあ、中国だけでなくてですね、まあ、サプライチェーンの関係で日本の工場も止めなきゃいけないといったことが起きてますけれども、御社そういったリスクはあるのかということがまず1点と、あと、まあ、従業員なんですけれども、日本人の方の駐在員とかいらっしゃると思うんですけれども、この方々への対応というのは今後どういうふうにされていくのかというの考えがあれば教えてください。
はい、あの自動車メーカーさんはあの、まあ、かなり、インパクトがあるやに、お伺いはしておりますが、我々もですね、まあ、半導体中心にいろいろな部材をですね、納めさせていただいておりますんでですね、あの、まあ、自動車メーカーさんのご要求に従ってですね、いろいろなアクションを取っていきたいというふうに思ってます。それから、中国の、まあ、あの日本人の駐在員がですね、100名強ですね、おります。で、あの全部が全部じゃないんですけれども、春節が終わってですね、まあ、とにかく責任者クラスは一旦ちょっと向こうに、戻るということをやりましたけれども、まあ、あの基本的には販売拠点、サービス拠点、製造拠点をですね、もう一回再開するという目的では言っております。ただ、まあ、あの中国の方々の集まりがなかなか悪くてですね、思うように、まあ、立ち上がっておりませんけれども、 今現在ですね、人命優先で我々やりますんでですね、基本的に行った方々は、妙に動くとまた妙なことになるんでですね、基本的には行った先できちんと安全に、過ごすようにと、それからあと日本からの出張者はですね、基本的には今現在は禁止をしております。よっぽどのことがあればですね、K トップの判断で行っていただくということはあろうかと思いますけれども、今現在はもう禁止にしているということです。
よろしいでしょうか。それではそろそろお時間になりますので、最後にお一方ご質問のある方いらっしゃいましたらお受けします。いらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。それではですね、2019年度第三四半期の決算の説明会を終わらせていただきます。でこの後ですね、3時半からこちらの会場にてアナリスト投資家の方々の決算の質疑応答の場を設けたいと思っております。メディアの方もご参加いただきますけれども、ご質問はご遠慮いただいておりますので、あらかじめご了承くださいませ。本日はどうもありがとうございました。
それでは定刻となりましたので、ただいまよりアナリスト機関投資家の皆様を対象といたしました2019年度第三四半期決算に関する質疑応答を始めさせていただきます。はじめに本日の出席者をご紹介いたします。代表執行役専務平田正義でございます。主計部長松永康弘でございます。私広報アイアレスの木村でございます。それでは早速ご質問をお受けいたしますので、ご質問のある方はその場で挙手をいただけますでしょうか。係の者がマイクをお持ちいたしますので、恐れ入りますが、はじめにご所属とお名前をおっしゃっていただいてからご質問の方をお願いいたします。はい、では最前列の方。
JP モルガン証券の森山と申します。お世話になります。そうしまして、決算短信の8ページと、いただきました資料の24ページを、拝見させていただきながら、いつも同じパターンで申し訳ないんですが、この決算短信の8ページには3ヶ月の売上高と営業利益のご実績をいただいておりまして、で説明会資料の24ページでは年間の業績予想セグメント別に前回予想も記載していただいてますので、おおよその推測は前回予想を見ると年間ベースのところでセグメント別の強弱というのは大体イメージできますが、可能な範囲でこの第三四半期3ヶ月だけのこの営業利益104億6800万円こちらが事前のお見立てに対しまして、おおよそどのぐらい少しこう弱かったかなというのはバッファーが今回年間で組み込まれましたから、推測はできますけれども、全体感とあと各セグメント の, 上下感をあらあらお伺いできる範囲の金額でご紹介いただければ幸いです。
はい、第三四半期の3ヶ月間だけと、はい、いうことですよね。はい、ネクストプラン19年のネクストプランの中の19年を作った時の、やはりクォーター別はありまして、それと比較しての、強弱ですが、そうですね、やっぱり全体的にはですね、思っていたネクストプランのものよりは悪いですね。悪いというのは何が悪いかというと、半導体分野 TDSC のところが悪いと。他についてはもうオントラックですが、ビルのところでちょっとライテックが若干下押しをしています。それからあとはちょっと先ほど触れたんですけれども、空調のところで品質対応で、ちょっと引き当てをしてますんで約30億ぐらいですが、これがちょっと予想外だったというところはありますが、やっぱり半導体です。
どのぐらい悪いんでしょうか。年間では営業利益70億円デバイス&ストレージは引き下げておられますけど、Q3 でそのままそれが発生しているのか、Q3、Q4 で発生なのかっていう感じです。
ちょっと待って、70億円。
ああごめんなさい、ちょっと違ってたら申し訳ないんですが、説明会資料の24ページの方では、
説明会資料
デバイス&ストレージの営業損益を、前回予想から70億円引き下げておられるようでありまして、まあ、これがその Q3 の下振れからそのまま発生している金額と見るべきなのか、 Q4 も合わせて下期で70億デバイスストレージが落ちたのかっていう、どんな感じかなと思いました。
フォースクォーターもですね、予想というか、まあ、当初のネクストプランよりはあまり良くないということですが、サードクォーターの状況を結構大多数この年間の中の下振れの中には入れております。まあ、フォースクォーターも少し悪くなるというふうには見てますけれど、
そうすると70億円程度引き下げられたうちのそれが7対3なのか6対4なのか分かりませんが、 Q3 の方が上と大きく引き下げようになっていたということでございますか。分かりました、ありがとうございました。
はい、続いてございますでしょうか。ではその隣の最前列の方お願いします。
ありがとうございます。シティグループ証券江澤と申します、よろしくお願いします。デンデバのちょっと続きで一つお伺いしたいんですけど、年間のデバイス&ストリートソリューションの営業利益計画から3四半期の累計実績引き算すると 4Q の営業利益の計画って163億円で、だと思うんですが、これをその半導体とハードディスク保管に分けるとどんなふうになっているのか教えていただけませんでしょうか。というのが半導体のところって3級単体では多分結構な赤字になっているんじゃないかと思うんですけども、そこから4級にすごい黒字になるみたいな計画になっているんじゃないかと推察しているんですが、まあ、そうかどうかを確認させてください。これが一つ目です。
はい、ですね、どういうふうに引き算すると160億円ぐらいの4級のですね営業利益絶対値ですよね、なるというのはもうそれはそういうことですね。それでどういうふうにですね、まずディスクリートはですね、まあ3級から4級にかけてはちょっとコロナの影響は除きますよ。コロナがまあ、なかったという前提だと、まあ、当然少し市況が回復してくるということなんで、3級よりは4級の方がですね、まあ、堅調になってくるというふうな見通しで、見てます。それからシステム LSI はですね、構造改革をで紙切ってやらせていただいて、それからあとサードクォーターの最初の方にもいろいろやってますんで、その効果がかなり4級に出てきます。ですから4級はもう相当確実に、まあちょっとここまで踏み込んで言っていいのかどうかあれですけど、黒点していくというふうな前提で今なってます。それからハードディスクはですね、まあ、3級横ばいで4級も今全部利益のことばっかり言ってますけれども、まあ、そういうふうなことです。それから結構ですね、ニューフレアテクノロジーがですね、フォースクォーターでお客さんに納めるものが多いんでですね、まあ、なんていうんですかね、この9ヶ月間出していた利益と同じぐらいな利益を4級でですね、ボーンとこう上げていくというふうなことになってますんで、かなりその160億ぐらいの利益のうち、まあ、半分まではいかないですけれども、かなりの部分ニューフレアが稼ぐみたいな、あとはだいたい平均的に今言ったディスクリートシステム LSI、 それからハードディスクが稼ぐみたいな見通しになってます。
はい、ありがとうございます。ごめんなさい、全部で3つお伺いしたいんですけど、2つ目はですね、増減益階段チャートが、ご実績が、スライドの8ページ目であると思うんですが、 この実績の数字から紙機にお示しされていた紙機実績引き算して3級3ヶ月の効果の金額を出す と、増減収のところがマイナス195億3ヶ月でありまして、高精査のところがマイナス106億になってまして、紙機まではここが増益に大きく引っ張ってたんですけども、3級で大きくマイナス減益方向に引っ張ったことになるんですが、これは少しご説明あったと思うんですけども、デバイス等でですね、改めてどの事業でどのぐらいずつここが悪化しているのか教えていただきたいのと、さらに年間のお見通しも出されているんですけども、逆に今度はその4級のところで高精査のところが平田さんのところでもハイライトされてましたけども、大きくプラスに増益に牽引することに確かなっていると思いますので、この出たり入ったりがどうして起きるのかというのを教えてください。
はい、まず8ページの3級のところの、増減収ですけれども、これもですね、また3級大全とまた半導体の話になっちゃうんですけれども、やっぱり半導体のところがかなり、ほとんどを占めているというふうに言ってもいいと思います。それと構成はですね、構成が悪化してくるのはですね、一つはちょっと待ってよ、構成の悪化はですね、ESS の関係でですね、なんていうのかな、少しですね、関係会社の方で、コストの増加が見込められるようなものがちょっと今回特にあったんで、その構成、それを構成の悪化ということで、入れていたりするんで、ここが悪化をしてきているというものが、一つあることですね。ちょっとそういった感じですけれども。そうね。そうですね。そうですね。今、ちょっと話し合ったんですけど、テックのやっぱりプリンターも全道と比較すると、あらりが起こってきているということがありますんで、単に物量が減る以上に、ちょっと価格でやられているところが、テックの場合にはちょっとこのバイカダウンのところというよりは構成の悪化の方に表現させていただいているんで、そこが一つあるのかなと思います。
わかりました。4級というのがスライドの23番にありまして、高精査が今度306億のプラス要因になるんで、内訳がエネルギーで118、デバイスで84、でその他で100億ぐらいあって合計300だと思うんですけど、これはその同じような流れでいくと、例えばその東芝テックなんかは引き続きマイナスで効くような気もするんですけど、そういうことでよろしいんでしょうか。
そうですね、そこはマイナスで入ると思いますけど、特に大きいのは前年同期エネルギーのところで火力中心に引き当てが大きくあったというものがなくなるということがですね、大きな要因になってます。それからあとデバイスのところもシステム LSI 中心にですね、先ほどもご説明しましたけど、低採算品を売らないとか、そういった要素がここであるんでですね、そこは相当変わってきているというご理解をしていただければと思います。
はい、ありがとうございます。最後は簡単に一つだけ、フリーキャッシュフローの、年間と3級実績を引き算した4級の見通しでマイナス900億ぐらい4級がなるんですけども、 1、3月でフリーキャッシュフローがマイナス900億ぐらいになる理由がもし分かっているようでしたら教えていただけないでしょうか。
すいません、年間の、
今年間でフリーキャッシュフローマイナス3400億というのがスライドの22ページでありまして、3四半期累計実績のマイナス2518億というのがスライドの10番にありまして、もしくはスライドの7番にありまして、これ引くと4級が900億のマイナスになると思うんですけども、これは何か特殊な理由があるか、それともビジネス上 その運転資本が増えることでマイナスになると思えばいいのかといったあたりを教えてください。
そうですね、一つ例年にないやつ、ない項目はですね、中小のサプライヤーの皆さんにですね、研修条件を変えると、ごめんなさい、支払い条件を変える、その影響がですね、特に4級に大きく出てきますので、そこがマイナス要因としてはあります。あとはサードクォーターもそうなんですけれども、フォースクォーターも、かなり売上を、計上するためにですね、注入をしてますんで、それの支払いがフォースクォーターに回ってくるというふうな、通常パターン の要因もあります。回収はそのファーストクォーターとかですね、その辺に来るんですけれども、そういったところだと思います。
はい、分かりました、ありがとうございます。
続いてございますでしょうか。では前から2列目の方。
UBS 証券会社の安井と申します。私も3問、よろしくお願いいたします。1点目がですね、キオクシアの影響なんですけれども、上場するというのが、メディアとかでも流れてます。でこれが仮に上場した場合で、持ち分 40.2% 買えないときに、上場して時価がついたときに、御社の PL 上 BS 上で何かこう影響が出るかどうかというのをちょっと確認させてください。
そうですね、時価がついてですね、今の現状の、3000億円ぐらいの投資勘定を持ってるんですけれども、時価がそれをですね、下回るということになればですね、会計上、損失を入れていかなきゃいけないと思います。で、多分 IPO をやられるっていうことなんで、その当初の2兆円全体2兆円から、もうちょっと高い値段で普通も IPO やると思うんでですね、その場合、プラスサイドになるんですけど、その評価アップっていうのはですね、会計的にはないんで、売却もしもすればですね、その時にリアライズした時に、プラスが入ってくるというふうなことにはなろうかと思いますけど、 IPO の時自体に我々 の投資勘定は通常ですと、常識ですと2兆円よりも上回る形でやるんでしょうから、そうなるとあまり何もその時は関係ありません。
ありがとうございます。で2点目はですね、一部先ほどの、前段の説明会でもありましたけれども、東証一部に戻る、速やかに申請したいというお話が、あったかと思います。で、タイミング的にいつどういう手はずを積むで東証一部に戻れるかどうかというのが、御社でコントロールできる、例えばドキュメントと出すだとかですね、あとは有価証券報告書がいるいらないとか、そういうところも含めてどういうタイミングで、進んでいくのかっていう今のこの道のりというですね、あと時期も分かれば、ありがたいです。
はい、もう規定も、先般公式に変えていただいてるんで、我々の方としてはですね、揃えるべきドキュメントを今事実もう全社で、どんどん揃えようとしていますんで、それが整い次第ですね、当局へお持ちして申請をさせていただくという手はずに今なってますが、
それは年度内で準備ができると思ってもよろしいでしょうか。
ちょっと具体的な時期は申し上げられませんけれども、まあそういう、お話も、まあ、正式に、規定が変わる前からそういうお話もありましたんでですね、我々としては準備を加速はしてきてございますけれども、ちょっと具体的にいつかということは、まあ我々の準備もそうですね、きちんとしていかないし、いければいけないですしですね、ドキュメントもちゃんと揃えなきゃいけないんで、まあ、いろんなまだ変動要因がありますんでですね、ちょっと あんまり時期をここで申し上げるのも適切ではないかなと思います。
ありがとうございます。あと最後3点目ですけれども、20年度、先ほどの、メディアの方向けの説明のあって21年度営業利益目標が結構高い2400だったと思います。で今年が1400で落ちると、まあ、その間を取れっていうイメージをどうしても作らなきゃいけないので、ちょっとハードルはそれなりに高いと思うんですけれども、この2019年度、まあ、実質1500だったとになるというお話がありましたけれども、それなりの増益要因を20年度で作らなきゃいけないと思うんですけれども、まあ、大きい塊で100億、200億塊でこういうものを見といてくださいというものがあれば、ご解説いただければと思います。以上です。
はい、今まさにですね、各分社会社とコーポレートで詰めているところでございますけれども、まあ、普通に考えればですね、我々ですね、やはり売上をそう伸ばすことは当面やりません、やりませんというかですね、無理をして売上を伸ばすという戦略は取りませんので、まあ、質のいい受注を確保しようということでずっと動いてますんでですね、やはり増益要因としては、なんていうんですかね、粗利の改善、特にまあ、相対的に、まあ、倍化を上げるというわけではないんですけれども、粗利がいいと見込めるような案件を、まあ、従来以上に確保していくということ、それからあとは調達改革についても引き続いてですね、強化して、今従業員の皆さんにも動いていただいてございますんで、コストを下げていくこと、もうそんなに木をてらったことはなく、まあ、粗利を改善していく2つの方向で、売価を相対的に、まあ、上げていくというと語弊がありますけれども、キープしていく、それからあとはコストを下げていく、それからあとは、先ほどもちょっと、この2月3月の対策でもお話ししましたけれども、特にまあ経費関係をですね、さらに、無駄なものはないかというレビューを今2月3月もやってございますんで、そこをさらに縮めていくということをですね、やっていって、まあ、増益基調をキープしていくということだろうと思います。
よろしいでしょうか。続いてご質問ございますでしょうか。はい、では後ろの方の前から8列目ぐらいの方。
ご説明ありがとうございました。 SMBC 日興証券吉住と申します。では、3問お願いいたします。個別 のセグメントのところになるんですけど、インフラソリューションシステムソリューションで、資料にも、載せていただいてますけど、為替影響とあと構造改革効果ですね、これ除いた、まあ、オペレーションのベースで見ていくと、上期までこうインフラシステムって140億ぐらいですね、改善していたと思うんですけども、3級だけで見ますとこう、まあ、若干マイナスぐらいになっていて、増益幅というのが、まあ、ちょっと止まったようにも見えるんですけど、このあたりこう、まあ何かこう 急にトレンドとして変わっていることがあるのかないのか、まずそこを確認させてください。
はい、前年度比較ということですよね、今のご質問は。特に変わったことはございません。まあ、サードクォーターもですね、エネルギー全体では順調に、まあ、前年同期からは増益基調にありますんで、フォースクォーターもですね、 まあ、昨年、火力関係で大きな引き当てが数件ありましたんで、
すみません、インフラシステムソリューションの方です
。失礼、インフラですね、エネルギーではなくてですね、すいません。ですね、インフラについてはですね、まあ、増益基調が緩まっている、まあ、確かにそう、少しですね、例年以上に、上期にですね、まあ、これお客様のご要望なんですけれども、上期に売上がシフトをしているということがあってですね、上期は少し前年同期からは増益基調でした。で、まあ、サードクォーターも、まあ、さほど、まあ、売上レベル的にはサードクォーター3ヶ月ではですね、ほぼ前年並み、若干ちょっと凝ってますね。前年よりも若干売上が、まあ、ほぼ前年並みでですね、まあ、利益レベルも前年並みということに今なってます。それで、これはもう見通しの中には入れてあるんですけれども、フォースクォーターはですね、少し上期に売上が偏って、偏っていうか前倒ったっていうことがあるんで、今年のフォースクォーターは、昨年のフォースクォーターよりも若干売上が落ちるというふうな見通しを立ててます。ただ利益の方はですね、その減収による減益はあるんですけれども、昨年やった構造改革の効果とか調達改革の効果でですね、利益の方はあまり変わ、フォースクォーター前年同期とあまり変わらないというふうな状況です。
わかりました。2点目が、まあ、この3級3ヶ月間だけで取ってみた時の、まあ、一過性的な費用とかですね、の確認させていただきたいんですけども、先ほど、まあ、空調の品質引き当てで13億円とおっしゃったと思うんですけども、それ以外、もしあれば教えてください。
空調はですね、約30億円です。まあ、地球でいうとですね、特段の費用はそのくらいだと思います。
はい、はい、ありがとうございます。最後3点目が、資料に受注残高載せていただいているんですけども、これの粗利率の改善みたいなことがもし数字でですねお示しいただけるのであれば、どれぐらい前年と比べてこの産休末がですね改善しているのかと、もしあればお願いいたします。
はい、ちょっと具体的に前年同期、まあ、受注残高の粗利率がどのくらい改善したかというのは差し控えさせていただきますけれども、まあ、どう言えばいいんですかね、それはそれなりに改善をしてますんで、受注残高的には確か2兆円ぐらいあったと思うんで、まあ、1% 改善しても、200億円のレベル感にはなってますんで、かなり残高自体はそう増やしてはないですけれども、中身を入れ替えているという効果は出てると思います。
それはもう中身ご覧になっても、まあ、1% ポイントぐらいは改善しているというような感触。
もうそのくらいは改善してますね。
分かりました、ありがとうございます。
ありがとうございました。では申し訳ございました、最後お時間なのであと一人だけお受けいたしたいと思いますけれども、じゃあ前から2列目の方どうぞ。
三井住友 DS アセットの島田と申しますけど、すいません、しつこくて恐縮なんですけど、半導体のところ産休だと38億の赤字で、フォースクォーター128億の黒字だと思うんですけど、産休の38億の赤字で、さっきちらっともう一回システム LSI の構造改革されているということをおっしゃってましたので、ちょっと分解してですね、ディスクルのマージンがどれくらいあるのかというところ、売りを見ると結構上期 9% 減収だった半導体がですね 27% 減収になってますので、まずその売りの落ち方、それと、まあ、ディスクルのその OP の状況、売りの状況が3級から4級ですね、それと、まあ、1級もですねシステムレスタイで、まあ、人切ったりして30億円くらいの赤字になってますけど、その辺の入りくりをもう一回、さっき特殊要因はその空調の30億円だけだとおっしゃってましたけども、それだと、3級も LSI のやっぱり少し一時費用出てるんじゃないかなって気もしますんで、それを確認させて、これ1点目です。
はい、はい、 3級と4級の比較感を、
まず3級のも特殊要因とかですね、まあ、あのその38億の分解ですね、はい、あのどういうディスクリートは黒字が出ているんですよね。
すいません38億円というのは
営業利益がの赤字に見えるんですけど、計算間違ってますかね。
それは
半導体の赤字ですね。
すいません、産休だけのお話をしています。
産休、はいはい、だけの、いや、産休だけの半導体の損益っていうのは赤字だと思うんですが、
半導体ですね、
はい、ストレージのところ
赤字か、ああこれか、そうですね、ちょっと今
引き算すると、
はいはい、ですね、産休はですね、先ほどちょっとお話したようにニューフレアテクノロジー半導体の中に入っているんですけれども、はい、産休で、失礼、4級で数本売り上げが立つんですけど、産休はないんですよね、はいはい、ですからここがですね、下押ししている要因になってます。
赤字っていうことですか。
そうですね。
でディスクリートはいつものように数パーセント後半の OP マージンが出てるという理解でよろしいんでしょうか。売りは結構減ってますけど、
売りは産休
だけ通ります
ですよね。それはプラスには出てますね、ディスクリートはね。
5% くらいは言ってるんですか。
まあ出て、なんか出てます、はい。
LSI は赤字LSI は赤字、
はい、
LSI は赤字なんですね。
LSI はシステム LSI は多少赤字です、
ね、はい、わかりました、
はいはい、
あともう1点だけ、さっき記憶式のところが、PPA を除くと、まあ、ちょっと、ほとんど赤字がなくなっているということでしたけど、これだと、ひょっとすると単月でいくと、12月ぐらい黒字になってるんじゃないかという気もするんですけど、その辺なんか情報来てますか。単月で黒点した時期があるかどうかですね。
そうですね、ちょっと我々も少し距離を置いて見る立場を取ってるんで、ええ、クォーター単位の数字は来るんですけれども、ちょっと月次の数字はいただいてないんですよね。
わかりました、
すいません、
すいません、どうも、
はい、よろしいでしょうか。ではお時間となりましたので申し訳ございませんが、これにて質疑応答を終了させていただきます。本日はありがとうございました。